はい、ジェイスケさんの持ち込みの企画で旅の思い出飯っていうあのコンテンツがありますけど、まあ、いろんな人にも話を聞いてまして、まあやってるんですけど、今回はね、国際ロマンス活動家の、はい、ノムさんにちょっと来てもらって、
はい、
お話を聞かせてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではスタジオその件始まります。はい、ありがとうございまして、国際ロマンス活動家のノムさんで、
はい、ノムです。よろしくお願いします。
これ、なかなかいいでしょ、国際ロマンス活動家。
そうですね、だいぶなんかこう、板についてきた感じが
でしょ。これあれだよね、あの、英語で言うとインターナショナルロマンス、ロマンスアクティビスト IRA だね。IRA だな、IRA、なんかあの核査察、あ、なんだっけ、なんか核兵器の査察委員会みたいな。
確かに、IAEA。
ああ、いいね。IRA だね。まあいいんですけど。まあ当然ね、あなたもほら、海外でいろんな活動してるので、
はい。
まあ、いろんなとこ行ってね、女性たちとあのご飯を食べる系が多いと思うんですよ。
はい。
で、今日お聞きしたいのは、まあそんな中の話も構わないし、いやもう全然関係ない、その出張で行かされたところの、
はい。
なんかインパクトある飯とかも、そんな全然構わないですけど、ちょっとね、あなたが印象に残ってる、旅行先での飯。
はい、
別に一つじゃなくてもいいですよ。
はい、
3つだと3つも構わないし、4つだと4つも構わない。なんか挙げてってもらっていいですか。
わかりました。そうですね。まあ、20のとこ行ってきて、うん、まあ、結構食べるのも好きなので、
はいはい、
はい、いろんなとこいろんなの食べてきたんですが、うん、そうですね。まあ、1個まで挙げるとすると、やっぱタイで、
うんうんうんうん、
あれは2013年ですかね、
はいはい、
のタイで、トンローですね、
はいはい、
あのスクンビット36に、うんうんうん、当時屋台街がありまして、
はいはい、
今なくなっちゃいます
けど、はいはい
はい、あそこの屋台街で食べたバミーヘン、
うん、おー、バミーヘンってどんな感じですか。
バミーヘン、あの混ぜそばですね、汁なし、
はいはいはいはい、
まあ中華麺
ですね、はいはいはい、
当時30バーツ、
30バーツ
って40バーツとか
かける今4ぐらいでいいの、
当時 3.3 とか
じゃない、おー、うん、100円ぐらい。
そうですね、100円ちょっと。で、ビール、うん、シンハービール30バーツ。なんで、こう、食べて飲んで200円と。
わずか12年前の話ですよ、これ。
そうですね。そんな時で、まあ、もちろんその安かったっていうのもあるんですが、
はい、
すごい美味しかったんですね。はい、美味しくて安くて。うん、で、ですね、屋台街って1キロぐらいまたって屋台がわーって並んでたんですよね、はいはい、結構いろんな店が入ってて、でそこの中の一つ、
うんうん、
はい、だったんですが、うんうんうん、でそこの、その多分オーナーの、
はい、
そうだと思うんですけど、その おじさんがですね、うん、切り盛りさんで、うん、ですごい愛想のいい人で、うん、まあ簡単な日本語、日本から来たって話をしたらすごいこう、うん、ありがとうみたいな、
本当、
簡単なこう日本語で、
はいはいはい、
始めて、なんかすごいこう、うん、まあなんていうんですかね、まだそのタイに、うん、あのどっぷりハマる前でしたので、
何回目の時ですか、タイに行って
、2回目
あ2回目
ですね、はい、
一番楽しいという かね、
そうですね、うん、だったので、まあいろんなことが新鮮で、
はいはいはいはい、
で、こうタイ人のその、うん、フレンドリーさっていうのもすごい感じて、結構その後につながるタイを好きになった
原点みたいな。
そうですね、一つありますね。
あなたのタイのイメージをある意味固めた飯っていう、そんな感じ。
そうですね、
いいですね、
ありますね。
それお昼ご飯で食べたんですか、夜ご飯。
あ、そう、夜でしたね。
あ、そうなの、
はい、で、まあ結局その後そこの、うん、あの屋台街がなくなり、うん、でコンドミニアムが建つということで、はい、全部なくなったけど、はい、コンドミニアム結局一番端っこに行っとっただけで、
あ、そう、
はい、もうただの更地に、
あ、そうなの、
はい、今の多分更地のもの
だと思うんですけ
ど、
もったいないね、そうって、はい、いや、そういうの結構ありますよね、その、まあ、思い出飯っていう話で皆さんに話してもらってるんですけど、まあ、飯っていうのはただ単にその食った記憶ではなく、
はい、
そこにこう付随するいろんな人のつながりとか、
はい、
なんか巡り合わせとか、いろいろインパクトあるじゃないですか。
そうですね、
なんかそれがなんか飯の味とこう微妙にマッチングしてね、
そうですね、
思い出としてね、こう膨 膨らんでいくんですけど、まあ、そんな感じですよなと
思って、ね、そうですね、で、まあ、その後その全部なくなって、はい、未だにその更地になってみたいなのを見ると、うん、やっぱ当時まだまだこう中心国にもなってない、うんうんうん、いわゆる、まあ、途上国、
はい、
ど真ん中だったタイが、うん、今やだけ発展しててっていう、この今から当時を振り返る一つの中でのこう、まあ、原点というか、
思い出の起点というかね。
そうですね、
うん、10年前って言ったらタイの国力ってどれぐらいのイメージで考えていいのかな。
ですね、まあ、ちょうどなのでこう成長真っ只中で、いわゆるその高層っていう、はいはい、コンドミニアムそうですね、がこうバンバン立ってたような
その時なんだね。
そうですね、
そう2013年というと、
はい、
そうあれですよ、僕が初めてタイ行った時ですよ。それ
はおお、
確か2013年なんですよ、あれマルキーと一緒に行ったんで2人で。
あ、そうです
か。はいはい、それ初めてだった。だからあなたと同じようなイメージありますよ。確かに、あのその前は僕知らないんでね、もちろん、
はい、
で、まあ、皆さんからその、まあ、嵐さんとか聞いてる限りはやっぱりタイっていうのはやっぱりこうごちゃごちゃっとしてて、
はい、
なんかカオスあたりで怪しいところいっぱいあるけど、
はい、
活気があって楽しいよっていうのを僕聞いて行ったんですよ、
はい、
行ったんですけど、その確かにそのあなたが言うようにバンコクのそのマスクンビット沿いですよね、あの BTS 沿いのところにいろんなそのタワーマンションみたいなのがどんどんバンバン立って、なんか建設ラッシュだなみたいな、そんなイメージあったですね。
そうですね、うん、2013年ちょうど、うん、まあ、あの辺がこう開発が進んで、うん、あのコンドミニアムがバンバン立ち始めた、
う
ん、まあ、ね、そんなイメージですね。
そうそうそう、でその中にそれとまた対極的にその屋台街っていうのはまあ、昔からあるタイの文化じゃないですか、
はい、
あのこれどこの国にもあるんですよね。その発展途上の国っていうのは それまでの風景ともうそれとはもう全然異なるその近代的な建物 そのギャップっていうのが、
はい、
結構あってね、どこの国も結構あって、タイもそういう時代だったんですね。そこはね、
そうですね、
今だってスクンビトと歩いてみるともうコンドばっかりですもんね。
そうですね、
高級な、しかも、
はい、
これ誰住むんだろうって思うような。あ、なるほど、あれがまだそんなにない時代
ですね。そうですね、まだまだあの辺は。
なるほどですね、そっから始まったんですね、あとのタイのなんか思い出というか。
そうですね、あの結構それでハマって、
はい、
頻繁に行くようになったっていうきっかけでもあるんですね。
その2013年はその1回だけ、もっと何回か行きました。
タイはその1回だけでした、うん、2013年10月だったんですね。あ、なのでまあもうほぼ年末に近くっていう。
じゃあ翌年ぐらいからバンバン行くような。
そうですね、
なんか女性と行って良かった飯屋とかあります、
ね、はい、女性と行って良かった飯屋は、そうですね、
インパクトがある飯屋、まあ、なんなら例えばあなたに、あなたタイは欲しいじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、誰でもいいんですけど、まあ、若い衆があなたにちょっと今度タイで、ね、
はい、
あの女の人とデートするんだけど、
はい、
なんかいいとこねえすかって言われたらどこ住みます？
ああ、ですね、はい、僕は逆にこう安い店でいいと思って
るんですよ。はいはいはいはい、はい、なるほど、
はい、ので、とかトンロの、
うんうん、
まあ例えばさっきの30分反対側ですね、
はいはい、
当たった、うんうん、マリオットが
あった
んですけど、はいはい、あそこのマリオットの近くにあるお店があってですね、うん、あの結構綺麗なカフェみたいな店内なんですけど、うんうん、タイ料理を出してて、で、安いんですね、はい、食べて、ただお酒ちょっとビールしかないんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、ビール飲んで、まあ2人で4皿ぐらいこう、
うん、
まあ、タイ料理食べて、
うん、
3000ぐらい
です
かね。だから今のバンコクとかなり、
まあ、ローカルのプライスレンジ、
ね、そうですね、うん、まあオベジンばっかりですよ、お客さん。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ、なんか良心的すぎる感じもする。
そうですね、うん、だからいつもそこを使ってます
ね。ああ、そうなんだ、マリオットの近くね。
マリオットの近くです、お店の名前は目標前はまたスモッチョで、
そうね、
はい、
具体的にね、
はい、
いいっすね、なんかそういうのがポンポン出てくるのはいいな。
でもまあお店は、ね、逆にですね、女の子と行く店は結構固定ですね。そのよく行ってる国に関してはもう大体同じ店ってい
う。ちょっと質問いいですか、
はい、
あなた女の子連れてくる店固定と言ったけど、
はい、
女の子が変わるわけじゃん、
はい、
女の子が変わるわけだよ、
はい、
鉢合わせとかない？
あ、鉢合わせないですね。
あ、本
当？やっぱなんか店は絶対自分が選ぶので、
もちろんそうなんですけど、はい、例えばあなたが連れて、女の子が誰か連れてきました、
はい、
で別れました、
はい、
1年ぐらい経ちました、
はい、
でその女の子もその店が気に入ってました、
はい、
それで新しい女の子を連れていくと鉢合わせとかそういうのないですか？
あ、今のところない
ですね。あ、本当、あ、よかったね、はい、これあるからね、
さすがに。あ、まあ、そうですね、
大臣はあれだから、
はい、
ね、ご存知の通り。
そうですね、嫉妬深いですからね。
あの、お店のマスターから冷やかされたりしない？
あ、
また違うやつ出てんなみたいな。
いや、まあ、明らかに覚えられてて、明らかにそういう意味で見られてる店はありますね。
絶対あるよね、はい、それ
ありますね、
はい、絶対あると思うよ。まあ、でもまあまあ、ね、悪いことではないので、悪いことしてるわけじゃないから
ね。そうですね、
けじめつけて、はい、言ってるわけだから、はい、なるほどね、そっか。その屋台外のヌードルね。
そうですね、
混ぜそば、混ぜそばっていうのかな、
混ぜそばですね。
うん、他なんかないですか？
あとは、あと、そうですね、思い出深いところで言うと、あ、そうですね、あれ2000、うん、その2年後かな、はい、2015年とかですかね、うん、に、ハノイに初めて行った時ですね、
はいはい、
にハノイで食べたバインミ
ー、ね、お、これも同じような感じ、バインミー、あ、バインミー、パンか、
パンですね、はい、あのフランスパンに挟んで、
はいはい、
で、あの、今もあのあってすごい人気店になってますが、あのバインミー25というですね、はい、あのお店がハノイにいまして、
はいはい、
2015年ですね。
2015年のハノイっていうとですね、まあ、僕はちょっと知らないですけど、
はい、
まだあんまり中国系の企業出てないと、
ね、まあ、全然
ですよね、はい、まあ、韓国系か日系が多いと
ですね。そうですね、
ハノイは今中華系の企業めっちゃ来てて。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ。なので
KTV も増えたと。
めっちゃ KTV その通りなんですけど、あの、その当時のハノイって、
はい、
あの、英語と中国語どっちが通じました？
まずどっちも通じなかったですね。
あ、本当、
そっか、どっちも通じなかったですが、まだ、まあ、どっちかというと英語の方が
まだマシだ
った、はい、通じた。
ベトナム人ってあんまり英語も中国語も、あ、ま、英語ってあんまり使わないのかな。
ですね、いや、まあ、よくある話で、うん、かなりそのレイヤーによっての差が大きいですよね。なので、まあ、その一般的なその辺歩いてる人たちが英語が話せるかというと、まあ、全くそのことはないですが、逆に、あの、アッパー層はめちゃくちゃ英語うまいですね。あの、ベトナム人は文法的にも近いですし、一応アルファベットは、もともとフランス語ベースに
して
作られた言語なので、
文法一緒なんだね、英語とね、
似てるので。
あの、中国語を話すベトナム人が最近急激に増えてきてて、
あ、
特にハノイあたりで、
はい、
あの、中華系の企業が増えてるんでね、
はい、
で、なんなら夜の店の女の子ってめちゃめちゃ中国語を話す子が増えたんですよ。お客さん中国人多いから、
はい、
で、僕の肌感覚で言うと英語1としたら北京語9ぐらいのイメージ。
あー、すごいですね、それは。
あの、それぐらいなんか中国語を話すないし、
はい、
まあ、片言でもできる子がめっちゃ増えたみたいに多いんですよね。
あ、うん、まあ、こう、もともと歴史的にもやっぱベトナムは中国、
うんうん、
まあ、嫌いじゃないですか。
まあ、国境接してるからね、
はい、うん、で、まあ、あの、過去 の、 その何度も侵略されたみたいな経緯もあり、なの で、 でベトナム人すごいこうプライド高いので、うん、あの、中国語、まあ、なので、まあ、中国企業じゃなくて韓国企業がやっぱ多いですし、っていうのを考えるとだいぶこう時代が変わった感じがしますね。
そ、まあ、そりゃそうですよね。ちょっと質問あるんですけど、まあ、ノ、は、ム、い、さんといえばやっぱり国際ロマンスの方じゃないですか、
はい、
あの、女性を連れて行って、
はい、
これはドスベリしたとか、なんかないですか？滑った店とか、
あ、滑った料理とか。
滑りがないか、そもそも。
だそうですね。店で、いや、その、うまくいかなかったけど、店で滑ったはあんまり
ない
です
ね。あんまないんだ。うまくいかなかった料理。
料理。
うん。なんか、これくそまずかったかなとか。
そうですね。はい、台湾で、
はい。あるな。
ありますね。台湾で、
はい、
ですね、ちょっとおしゃれな感じの、
はいはい、
まあ、まあ、日本でいう創作居酒屋みたいな感じです
け
ど、
はいはいはい、
ルーチャオでもちょっとなく、はい、もうちょっとおしゃれな、
うん、
はい、まあ、ビストロと居酒屋の間ぐらい
なんですか
ね、はいはい、みたいなお店に一回行った時に、
はいはいはい、
あの、結構、まあ、いい店で、
うん、
料理も美味しかったんですけど、まあ、いかんせんメニューは全部漢字でですね、まあ、雰囲気で掴んで、
うん、
適当に頼むとですね、
はいはい、
あの、豚の血、あの、固めた、
はい、あるよね、
はい、 が出てきて、はいはい、ちょっと食べれなくてですね。
一緒に、はい、あの来た子はあの台湾人の子。
あ、台湾人の子。ああ、はい、まあ美味しそうに食べて
ます。ああ、まあそうだよ、
ね。はい、僕はちょっと食べれなくて。
ああ、そっか。まあそれありがちだよね。
はい、
自分そうなんだよね。外国行くとね。まあ今だったらね、なんかうまくその Google レンズとかでこう見ながら、まあ、やることはない、やることはあるかもしれないけど、
そうですね。
まあたまに外すよね。
そうですね。
なんか勢いで選んじゃってね。逆にこれはドストライクだったみたいな、なんかあります？これ大成功みたいな。
ああ、そうですね。まあでもやっぱり、あの今は、はい、あのさっきの通りタイなんかもこうだいぶ発展してきて、例えば、はい、ルーフトップバーに、そんなこと行くとかって言っても、うん、まあ全然メーター式もないですし、別にまあ
そうだよね、
はい、
確かに、
なんなら我々行ってるかもしれない、まあ、
確かに確かに、はい、
ですよね、みたいな感じですが、うん、まあ、それこそその2013年当時とかっていうのはまだ、はいはいはい、あのそういうコンドミニアムが立ち始めたぐらいで、うんうんうん、ルーフトップバーもまだまだ高級だし珍しかった。
あ、確かに、あのそれこそマリオットの上にあ
オクターブありますね、はい、オクターブはも、うん、あの今ではだいぶ高くなりましたけど、昔安かったので、
うん、あ、そう、
はい、あのコロナ前は結構行ってました、
ね、あ、俺もね、1、2回ぐらい行ったことあるんですよ、あそこ。すげえ、すげえいいっすよね、あ
そこ。そうですね、うん、
めっちゃ好き。
いいっすね、
まあ、ついて、まあ、行ったとか、ついていかれたんですけど。
ああ、なるほど。
ついていかれたんですけどね、まあいいんですけど、
まあ、今だと、まあ、連れて行ってもこうそんな喜ぶこともないかもしれないですけど、あ、まあ、まあ、コロナ前とか、まあ、すぐ2013年から2016年ぐらいまでは、はいはいはい、あのやっぱそういうお店にこう行くと、
ね、喜んでくれるって
ある、ね、そうですね。
あの当時今もそうなのかな、あのサンダルダメだったりしません？
あ、サンダル多分ダメですね。
ダメですよね、
はい、
靴を履けって言われるんですよね、確か。
そうですね、多分ハーフパンツもダメじゃない
か
な。
ダメダメダメ、そうそうそう、
はい、あの、まあ、クラブと一緒ですね。
そうそう、なんか、はい、そう、あ、こんなとこにあのドレスコードあるんだとびっくりしたこと
ある。
で、一回入れなかったことあるんですよ、俺。
あ、なるほど。
知らないで行って、はい、そう、あのサンダルにそれこそハーフパンツだったんですよ。
はい。
で、もう怒られちゃって、
はい、
お店の人に、いや、ダメだって、何がダメなのって、サンダルとハーフパンツはダメって言われた。で、ホテル帰って着替えて、もう一回行きました。腹立ったから。これならいいかと、OK! みたいな。
そうですね、意外と、まあ、そういうところは
ありますよね。でもただ全部のルーフトッパーがそうではないですよね、確か。 OK のもあるでしょう、う
ん、まあそうって、まあでも、うん、
まあ、基本ダメか、
うん、ダメなところ多いんじゃないですかね。そう、ただそのプールサイドのとことかでもいいかもしれないですけどね。
なるほどなるほど。いや、そうなんです、意外とね、あるんですよ、そういうの。ドレスコード、暑い国なのに。
まあやっぱ改造社会なんで、
逆に、そういうことか。
はい、やっぱその例えばデパートに行けば、駐車場がその高級車とそれ以外の車でエリアが分かれてるじゃないですか。あ、まあそういう感覚ですよね。やっぱ叱るべき場所には叱るべき人たちが叱るべき格好で、
はいはい、来てくださいねみたいな。それがね、結局日本で階層社会じゃないでしょう。それはなかなか肌感覚で落ちてこないのよ。
ああ、まあそうですよね。
意外とね、専務なんかそれ分かってて、
はい、
あの人海外行くときって、はい、絶対に白いシャツ持ってるの。
あ、なるほど。
長袖のドレスシャツ、はい、で、もちろんいらないときも多いけど、でもそういう場所に行くと、あのやっぱり長ズボンに長袖のドレスシャツ着ないと、はい、なんかダメな場所結構あるから。
あ、まあそうです、
ね、あの人ね、意外とすごいあるのよ。
いや、さすが、まあなんかその辺はやっぱり、いや、
さすが専務だ。
そうですね、さすが専務、
うん、俺は絶対持っていかないから行かないから、そういうとこみたいな。なるほどね。
そうですね、まあ、ベトナム、やっぱその、やっぱタイ、さっきの2023年タイのきっかけにハマり始めて、うんうん、ただやっぱり発展をし始めてたわけですよね。
なるほど。
そうすると、まあ、あのいろんな人たちから聞く、さっきのアラさんの話もそうですが、うんうん、やっぱ古き良きその東南アジアをちょっと逃した感じがやっぱあったんですよね。もうちょっと早くここに来たかったっていうのがあり、そういう意味では当時のベトナムって、はい、特にハノイはまだ全然あのシクロが普通にこう市民の足として多分まだ使われてるぐらいので、車じゃなくてバイクですし、
まだその空気感が残ってた。
そうですね。で、こうビアホイで、あの、まあ、ちっちゃい椅子で路上に、
はいはい、背の低いやつね、
プラスチックの。で、おっちゃんたちと並んで、地元のおっちゃんたちと並んで一杯30円ぐらいのビールを、
はいはいはいはい、そうだよね。
そうですね、
あとコーヒーでもそうですね、あるしね。
そうですね、
ベトナムコーヒー美味しいんだよね。
みたいなのを、まあ、今でも、まあ、花は残ってると思うんですが、まだまだもうそういう感じだったのと、そのバインミーがすごい結びついてますね。
ああ、いいね。だから、そうなんだけど、記憶と食事っていうのは結びつくことあるし、
はい、
でその時代も結びつくし、でそこにまあ、その時にいろいろ話した相手とかもね、結びついてくるんで、だから飯って意外といろんな記憶をこうね、こう連鎖させるもんね。
そうですね。
韓国もよく行くじゃないですか。
韓国行きますね。
韓国でのなんか思い出残ってる食事なんかあります？
は
い、
ですね、はい。焼肉ですね。
まあ焼肉だよね。
はい、一番なんで僕は韓国よく行くかというと、うん、一番のきっかけは大学の時の同期が向こうで会社やってるんですね。
おお、あ、そうなんだ。へえ。
なので初めて行った海外はタイだったんですけど、はい、大学の時に行って、はいはい、ただそれ以来、まあ、ちょっと仕事が忙しくてもあって、うん、全然海外行ってなくて、その2023年から海外また行き始めたっていう、
はいはいはいはい、
でそのタイにバンコクに行く前に行ったのが、うん、韓国
で、おお、友達は起業したんですか、韓国
で。そうですね、親の会社を継いで。
あ、そうなんだ、
はい、
すごいね。
ですね、まあ、鉄鋼系の、
うん、あ、そうなんだ、
会社なんですが、
韓国の鉄鋼系って結構限られてる
ね。そうですね、まあ、財閥系の、
はいはい、
鉄鋼会社の敷地の中に工場を
持って
、
あ、はいはい、
まあ、下請けみたいな感じですね。
あ、なるほど、いいですね。焼肉ってほら、韓国の焼肉っていろんな種類があるじゃないですか、
はい、
何が一番好きですか。
そうですね、まあ、サムギョプサル好きなんですけど、その時一番記憶に残ってるのは、うん、その時だ、そう、2013ですね、
はいはい、
に、その向こうにいる友達が連れて行ってくれた
お
店だったんですね、うん、で、まあ、韓国も当時は物価も安かったので、それでも2人で、まあ、お酒も結構飲んだので、うん、まあ、2万円ぐらいかな。
2万円ぐらいか、
当時。
はいはいはい、
はい、
まあまあそんなもんですね。
なんですけど、今思いますめちゃくちゃ高級な店だったんですよ ね、
そうですね。確かに、大体ね、あの頃のイメージって東京で払うお金の大体7掛けぐらいですよ、
はい、ああ、そうですね、
大体それのイメージだったんですよ、はい、7掛けから6掛けぐらい。
そうですね、
まだそんなもんだったと思うんですよね。だからそれで2万円払ったってことは確かに高級な店だった。
高級ですよね、はい、多分当時の日本で食べると1人2万円ぐらいの、
そう、そんな感じ、そんな感じ、はい、そんな感じ。え、場所は？
場所はですね、ミョンドンとトンデムンの間ぐらい、ね、
間ぐらい
ですね。
はいはいはい、
はい、
いや、チョンノぐらい、
あ、ですね、チョンノの下になりますね、地図の下の方になりますね、はいはい、で、そこがめちゃくちゃ美味しかったんですね。あ、まあ、これは美味しかったで覚えて
る、はいはいはいはい、
で、韓国がその時初めて、初韓国で、だからまあ彼が張り切っていろいろアテンドしてくれて、あ、で、まあ、彼は住んでるし、うん、でもまあ社長やってるんで、はいはい、いろんな、まあ、接待とかも使う店があるんで、いろいろ連れてくれて、でその焼肉でやっぱ高級店なので、うん、周りのテーブルはもう結構重役の、
あ、なるほど、ね、
韓国の会社の重役の方が結構若い女の子をはべらせて、うん、みたいなばっかりなんですよ。で、
韓国あるもんね、
でその、うん、な女性が全部こう三十巻いて、
うん、やるよね、
あれ
を。そうなんだよ。
でそんな中、まあ、若い男が
い
るんで、ね、
いやー、そうそう、韓国、今でもそれだからね。
あ、そうですよね。
女の人は本当に、一緒に飯って食ってると、はい、本当にこうテーブルからお皿に取って、やるのがなんか女の仕事みたいな、結構あるもんね。
ありますね。
いまだに変わってないね、
それ。そうですね、うん、確かに、この女の子と、韓国の女の子と、行くと、結構全部や、うん、まあ、鍋とかも。
自分が、
ね、やってくれます
よね。というわけでやらないと、なんかこっちがやろうとするとさ、怒るんだよね。
はい、
それ私の仕事みたいな。あれはね、まだあの文化残ってるんだよな。
ありますよね。なんかそれを結構そこで感じたんですよね。
ああ、
はい、はいはい。で、まあ、そういう、まあ、男尊女卑的なこととかもそうですし、あとはまあ本当絵に描いたようなその。まあ大、はいはい、まあ、いかにもどっかの会社の重役のおじさんと、まあ、いかにも商売の女の子っていう、
もうね、カンドラなんかでよく出てくる場面ではあるけど、そうだよね、あれ結構見るよね、そういうコンビネーションね。
そうですね、なので、まあ、でも地理的には近くて、うん、まあ、まあ人も見た目ではそんなにわからないぐらいに、はいはい、
確かに、
じゃないですか。で、街並みもまあ、タイと、うん、東京を比べれば、うん、東京とソウルの方が近いわけで、 ていう、なんかいろんなことが似てるなと思ってる中で、うん、あ、やっぱでも違う国なんだなみたいなのをすごいそこで感じた、うんうん、
それだからね、本当にあれなんだよね、あの 今も残ってるそういう考え方っていう風習ではあるんだけど、昔の日本もそうだったからね。
ああ、
そう、ね、だからまあどうだろう、あなたのお父さんぐらいの世代もそうじゃんみたいな。
ああ、そうですね、
うん、どんだいろいろ気配し、まあ俺も直接見たこと何度もあるけど、やっぱりそういう宴会の時とかで女の人がこう給仕やってみたりとか、
はい、
やっぱりやってる、今は絶対ないからね日本
って。そうですね、
うん、なんなら男は率先してやっぱやんなきゃいけないみたいなのあるから
ね。そうですね、
もう俺別に嫌いじゃないからやっちゃうしね。
はい、
うん、だからそれ本当に韓国行くと本当に女の人がいまだにやるから、逆にこっちがびっくりしちゃう。
確かに、
うん、びっくりしちゃう。あれはあのそれなりに本当に先進的な会社に勤めてる人たちにもそれまだやるのよ。
ああ、そうですね、う
ん、なんならサムスンとか LG の人でもやるの。
はい、確かに。
これは文化なんだよな、これな。
そう、まあ接待文化ですよね。
接待文化だね、本当にその通り。だそれを考えるとね、あのまあいいやまあいいやなるほどね。台湾ではどうですか。
台湾はそうですね、はい、台湾で、
まあさっきちょっと聞いたけど、
ね、ああ、まあ失敗したパターンはそうですね、うんうん、あとはとですね、食事という、
はい、
食事そのものというよりは、まあ、これも私の場面っていうところなんですが、2018年、
はいはい、
よく覚えてるね。本当コロナの直前ですね、
はいはい
はい、でに行った時にですね、うんうん、当時は、うん、日本人のいわゆるそのロマンス活動を台湾に住んでやってる人たちが結構いたんですよ。
へ、はいはい、あ、そうなの、
はい、で、僕が行った時にみんな集まってくれて、うん、10人ぐらい
ロマンス活動家の集まり
あの会合が開かれたけど
アクティビストミーティ
ング、アクティビストミーティング、ドスケベサミットに行かれまして
それ受けるね、はい、マジで、
はい、お母さんもご存じかもしれないですけど、台湾に住んでる、
はいはいはいはい、
あ、要するに、前原さん、てか、うんうん、その時前原さんも初めて会ったんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
その時に
会った前原さんも初めて会いましたし、お母さんご存じの前原さん の, あの相方の、
はいはいはいはい、
彼
あ
とかも、はい、その時初めて、
あ、そう、
会ったんですが、みんな集まってくれて、はいはい、で、あれは、ですね、ゾンシャオドゥンファですかね、うんうん、の、 あのちょっと離れたところにある、うんうん、ルーチャオに集まって、
はいはい
はいはい、で、
ワールド組を、
そうですね、しこたま飲んで、で、まあ、それがすごい楽しかったんですよね。なんかそれまで、結構一人で、
はいはい、
活動したので、でクラブも一人で行って、
でもよくやってたね、うん、単独で、それは。
そうですね。
あんまりないでしょ、単独でそうやってこう活動する人って。どうですか。
ああ、でも、海外は結構多い
し、やっぱ、
難しいんですよね、その、うん、一緒にそもそも行ける人がなかなかいない。
それはあるよね。
し、あとその、一緒に行ったとて、はいはい、それぞれの、その、なんていうんですかね、うん、語学力が同じぐらいかとか。
ああ、それはあるよね、確かにね。
っていうのがあるので。
そっかそっかそっか。単独の方がやりやすい。
そうですね、結構海外勢は、うん、単独が
多いです。あ、多いんだ、
はい、多いですね、うん、でただまあその時はみんな集まってくれて、はいはい、だそれがすごい楽しかったんですよね。だけどコロナを経て、はい、その時集まったメンバーも全員日本に帰って、
はい、
って
あ、そう、
前原さんもね、帰ってきましたし、
あ、まあ、彼札幌にいるからね、はい、そっか、
そうですね、なのでまた一人に戻ったという
すごいね、でもまだ活動続けられるのは。
まあ、そうですね、これでも台湾行ってきましたけど、
素晴らしいと思う
よ。そうですね、みんなこう帰ってきて、うん、まあ年も当然それに重ねて、まあ、中にはこう台湾人と結婚して、
あ、そう、
はい、で一緒に日本に帰ってきた人もいますし、
いやー、なんかいいですね、そういうの。
そうい う, こう時代の流れもすごい、感じるのを含めて思い返すと、やっぱあれはすごい、う
ん、
思い出深いですね。
なんかそれもまたあれだよね、飯とその時の雰囲気、
はい、
あと、まあ、あなたアクティビストだからさ
そうですね、
活動協力にやっぱり結びつくよね。
まあそうですね、
あ、ありがとうございます。いや、今回はちょっとノムさんに各エリアでのね、活動を交えながら、
はい
はい、旅の思い出を聞いてみました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。